クさん、
まーちゃんの
対案吉日、イエーイ、始まりました。
始まりました。第4回
4回目か
4回目、
そうですね、4回目。どうですか？
8月号だね。
8月号お届けします、はい、皆さんに今から
お届けですね、
収録している本日が8月19日、
うん、
何の日か、
はい、
はいくの日なんですよ。
はい、ごちごちに、
ね
ね、
私たちのためにある、はい、なんと縁起のいい日でしょうって感じなんです
すごいね、
びっくりびっくり、
思わぬ、
はい、思わぬところで
吉報がありまして、
ありまして、俳句の日ということで、
今日はじゃあ まーちゃんの俳句コーナーも、そ
う、俳句コーナーがね、もうめちゃくちゃ盛り上がると思うんですけど、
チャキチャキの感じでお願いします
と思ってラジオ収録を頑張るぞと思ってさ、うん、準備して来たら、うん、
大変な事件があったね。
なんかカサカサカサって聞こえてて音が、
うん、
でも私なんかその気づかないというか、あんまりそこに集中してない時、
うん、
なんかカサカサ聞こえるなっていう事実だけで、うん、なんかあんまり深追いしないことが多いの、
はいはいはい、
でなんかまだ聞こえるな、まだ聞こえるなと思ったら、あ、これ多分 G だなってまあゴキちゃんね、
ゴキちゃん
思って、で私別にゴキちゃん全然平気というか、うん、そんなにわーとかなんないから、
うん、
まあいっかと思ってたら、井上くんの、うん、グラスにがっつりよじ登ってたから
いたね、
まあ、これは言った方がいいだろう
と。グラスによじ登る前にいたの気づいてたんだ。
なんか音はしてたんだけど、そう、でもあんまりなんかなんかいるなしか思ってなくて、
いやー、やられましたよ。もうだからラジオの日ってこうやるぞみたいなテンションになるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
かなり落ちてるよね。
まさかね2匹出るとは
っていう。2匹出たからね
あのその1匹出た後に井上くんが仕留めたんですよね、スプレーでちゃんとゴキジェットでその後にその井上くんがスプレーを戻しにね、
うん、
部屋出た瞬間にカサカサ音が再びしたから、
やばいっすよこれは。
見たら2匹目行ってね、
うん、
まあ、そこそこ大きかったよね。
いや2匹目は出るかった
ねえ。仕留めたんだっけ。
仕留めた、
うん、井上くんはねこの部屋で、ね、寝るからね。
そう
それちょっと嫌かもしれないね。
そうなんですよ、
ゴキちゃんね、まあ、観葉植物が寄せたお友達なのかな。
そうだね、引き寄せたっぽいね。
どうする、観葉植物捨てたくはないよね。
とりあえずまあ観葉植物用のゴキの駆除剤を買うのと、
ね、やっぱ共存を、
そうだね、
していくわけですね。
はい、今のところはそういう計画です。
テンション戻していきましょう。
はい、頑張りましょう。大事です。
はい、ということで、
はいはいはい、
まあ、最近あったことといえば7月に、先月、
うん、
あのライスウォーターグループ主催、あ、アイク&、
うん、
ライスウォーターグループ主催のイベントがバチカで、
やりましたね、恵比寿バチカで、
はい、行われましたけれども、
はい、やらせてもらいました。
どうでしたか。
いや、楽しかったね。もうこの期間ずっとやってなかったんで、
うん、
もう何ヶ月ぶり ?4 ヶ月ぶりぐらいのライブ、
うんうん、
で主催としてはもう1年ぶりぐらい、9ヶ月か10ヶ月ぶりぐらいのやつだったんで、
そうだね、
うん、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。
そうだね、こうみんな言ってたけど夢みたいみたいな、うん、
夢みたい、
うん、ずっとふわふわしちゃうんだ気持ちが。
あ、そうそう、ほんとそう、
ずっと自粛期間があってからの急なライブで、
う
ん、
そうそうそう、
なんかこうどこにスイッチがあるのかもよく自分と対話できないみたいな状況で、
う
ん、
そうね、もう緊張はとりあえずしたけどね。
あ、ライブに向けて
の
ね。
ライブに向けて、でももう俺ちょっと楽しくて、
うん、
飲みすぎたなっていう反省はあるんですけど。
あ、そうなんだ。
あの日は
飲みすぎるなんてことあるの、ライブの日に。
いや、でもなんかお前暴れてたぞみたいな感じで結構言われて、
確かにね、陽気な感じではいたよね
そうそうそう、
楽しかったけど
暴れてたらしい
わ。まあまあいいんじゃないです
か、ね、ライブ中
ね、たまにはね。
いや、楽しかったですね、
うん、
大安吉日のライブもね、
そう、コーナーがあったんですよ、ライブの途中にトークコーナーがね、うん、
激滑りしたやつね。
激滑りしたかな。
激
いや、わかんないわかんない。
だから私は優しいからね。
いや違うね、私自身が楽しかったから、
うん、
なんかその滑ったかどうかあんま関係ないかなみたいな、うん、
まあ
自分たちが楽しかったらいい。
そうだね、
うん、
もうそういうメンタリティで、
そうそうそう、いいかな。
もう途中から結構諦めたもんね。あ、これ無理だな、どうせ
まああれは経験していく。
いや難しい、ライブって難しかった、
ね、うそうだね、人に見られているってちょっとやっぱラジオの概念がん覆しだから、ね、
そうそうそう、もう
そうなんですよ、そうだね、面白かったね、
うん、
お互いのなんかこう得意不得意が顕著に出てね、
顕著
そうそうそうそう、面白かったです。
器用ではないからね。
そうそうそうそう、私は手先が器用じゃないから映像のコマ送りがもう苦手だし井上くんはその臨機応変という意味での器用さがないから、
そうなんですよ、
物理的な器用さとメンタリティの器用さがぶつかり合ってて、うん、面白かったですね。
面白かったね、うん、まあ、いい経験だったわ。
あのちなみにあの7月はまあそういうイベントがあったんですけど、
ありましたね、
9月の3日にちょっとあるイベントがあって、告知も先にしといていいですか、この流れで。
いいっすよ、どうぞ。
なんで笑ってる。
言われたらまあお願いします。
まあそうだね、それは、うん、無理やり挟む
かましてきたな、うん、
あのそう9月3日の、うん、木曜日、平日なんですけど、渋谷にあります、
はい、
セブンスフロアっていう、
うん、
渋谷オーネストとかオーイーストとかの本当にすぐ目の前の、
うん、
場所で、このラジオの長である、
うん、
チャンシーレモンと私、はい、カルロスマーちゃんの2人による企画を開催いたします、
はい、ある企画ですね、
はい、詳細はあの、まあ、このラジオが公開される頃にはおそらく出てると思うんですけれども、うん、人数もかなり限定でやりますので、はい、
あ、そうなんだね、
はいはい、予約多分受け付けると思うんですけど、
うん、
まあ、お早めに皆さん、
はい、
あのご予約いただけたらと思います、
はい、
ぜひ
お待ち。9月3日、
はい、3時間ぐらい限定で開催される私たち2人によるイベントとなっております。
そうレアだね、
はい、
チャンシーレモンとまーちゃんは結構仲がいいっていう、
はい、2人で、ま、ちょっとこう、ま、スナックというかね、
おお、スナックね、いいね、
うん、チャンシーが考えてくれたっていうところには面白いやりたいみたいな気持ちですぐ箱の人に言って、その箱の人もやろうみたいになって、
テンション上げ上げの企画なんですね。
そうそうそう、 やりたいと思ってるので、皆さんいろいろ対策済みの上でお越しください。
はい、
お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。
はい、ということで普段であればここで、
はい、
あの付け合わせのドリンクコーナーがあるんですが、
はい、
まあ、前回1時間を超える超対策を放送した、
ね、
ということもありまして、あれ
ね、
まあ、本当に飲みたいもの、本当に好きなものがある時でいいんじゃないかというのもありまして、うんうん、
はい、
あとは皆さんからのお便りで付け合わせのドリンクがある時でいいんじゃないかということで、
う
ん、ね、今回は
割愛だ、
割愛です、
はい、
ということは、
はい、
ここからは早速、
はい、早速ですね、
はい、テンション上げてい
きましょうか。
お願いしましょう、
いきましょう、
はい。
レックスレコーディングスプレゼンツ二宮国立動物園。このコーナーは動物、魚、植物から恐竜まであらゆる生物の耳寄りな情報を井上雄介ことレックスレコーディングスが発信するコーナーです。イノニア国立動物園はあなたの好奇心を応援する番組です。
始まりました、始
まりました、
イノニア国立動物園、
国立動物園、ありがとうございます。
は
い、今日はですね、もう1時間超えた前回の重荷があるんで、
はい、うん、
もう10分にしろっていうまーちゃんに言われてるんで、もうサクサク詰めていきたいと思います。
1分にしないって言って、
もう まーちゃんにもう10分にしろ、こんなつまんないコーナーって言われてるんで、もうサクサクいきます。そしてもう
大番なのにな、
タイマーをまーちゃんが今つけてるよね、
もう、
ね、
うん、回してますよ、
サクッとつけたんだ
ね、うん、
ぬるっといったん
だ、ぬるっと始めます、
ぬるっといった、
そうそうそうそう、
はい、
はい、
じゃあ10分でいきます。はい、あの今日お便りいつもらってるんで紹介して、
しい、
まあ、今回もまたドープな内容になってるんで、そのお便りについて企画持ってきましたんで、
うん、はい、
まずはお便り紹介します。
お願いします。
ラジオネームモリリンさん、
モリリンさん、
レックスレコーディングスさん、
うん、
カルロスマーちゃん、こんばんは、は
い、こんばんは。
初回より楽しく拝聴している井上くんファンです。
おー、いいね。
先日バチカ行かせていただきました、
うん、
徹底管理されたライブイベントで安心して楽しむことができました、
うん、
昨今の状況下でのイベント開催、その大変さは私の想像に及びませんが、とにかく楽しかったです、
うん、
あの時を思い出しては日々生活できています、
うん、
本当に感謝しております。
ありがとうござい
ます。また生ラジオのレックスレコーディングスさん、とても可愛かったです。
おー、
あとライブはめちゃかっこいいです。そんなレックス先生に質問があります。日本最強の現存する動物は何ですか、
うん、
恐竜でもなくワールドワイドでもなく、
そうだね、現存、
うん、身近な動物のパワーを感じたいです、
うん、
よろしくお願いします、うんうん、ということで
いいお便りですね、これ
は。あ、いただきました、はい、
現存する
日本、
確かに、
最強の現存する動物、
ね、今生きてるだからね、
そうそうそう、
狼ももう絶滅しちゃってるっていうことですね、
狼もね、そうそうそう、はい、うん、ということで今回は、
はい、
仮想日本王者決定戦、現存する日本のチャンピオンを決定しようではないかスペシャル。
おー、来た、
はい、もうスペシャルと言っておりますが10分なんで、もうサクサク、
お、いいですね、
サクサク終わるんで、
うん、今
日は、はい、
楽しみ。
まず日本最強の動物って何が思い浮かびますか、うん、現存する
日本最強。日本の中ですか。
そうそう、日本の中。
え、日本の中で最強、そうそうそう、強い、
そう、
サイかな。
サイ、
やっぱ角と突進力はライオンも勝てなさそうな。
そうね、サイいないね日本に。
あ、いないんだ。
いない、いない。野生というか、なんかその生息地として。
あ、動物園とかじゃなくて。
そうそう、動物園とかはなし。
クマじゃない、月のワグマとか。
おお、いいね、うん、いいですね、いいですね。
あと毒系かな。
毒系ね、
ハブとか。ああいうのか、
ああいうのね、うん、まあハチとかもね、結構ね、
そうだね、
強いよね。
あー強いね。
そうそうそう、うん、まあそうなんですよ。みんなが強い動物って聞いて想像するようなね、ライオンとか、うん、サイとか、うん、カバとかゴリラとか、うん、まあそういうのはやっぱりアフリカとかね。
そうだよね、日本にはいないよね。
そう、南米とかそっちに集まってるんで、うん、まあ大きい動物園とか行くとわかるんだけど、アフリカコーナーとか北米コーナーとか、うん、生息地ごとに色区分けされて出たりしてて、うん、で日本コーナーっていうのもあったりするんだけど、うんうん、やっぱ結構地味なんですよね。
あ、そうなんだ。
もう日本ザルとかキツネとかタヌキとか、
私好きですね、
なんかそういうこうなんか日本の美学みたいなのでこう見せてくるやつ、はいはいはい、俺はどちらかというと結構なんかシンプルにでかいとかかっこいいとか
テンション上がるよね。
そうだから、うん、あんま好きじゃないんだけど、うん、まあでも日本のコーナーの中でも特に大きいのがね、ヒグマ。
ヒグマだ。
ヒグマですよ。
はあ、ヒグマ。
はい、ヒグマはね、うん、大人のオスで体長2から 2.8 メーター。まあめちゃくちゃでかい。そう、2.8 メーターぐらい。でですね、北海道に生息しております。
う
ん、まあさっきまーちゃんが言ってた月のワグマとかもそう、北海道にいるんだけど、うんうんうん、そうそう。
クマ注意のシールを大体お土産でみんな買ってきてくれるじゃない。
北海道で。
北海道帰り。
あ、そうだね、うん。そうそうそう。
あれ見て初めてクマがこの世にいるって、身近にいるって小学校の時知った。
そうそうそう、うん、だからね、クマってもともとはなんかアイヌのなんか神として崇められてたりしてたらしいんだけど、うんうんうん、やっぱなんか8人殺しちゃったりとかそういう事件もあったとかね。
八つ墓村だっけ、なんだ
っけ。あ、そうそうそう、そうそうそうそう、まあそういう事件もあったりとかね、うん、ヒグマは人間にとっても結構
脅威だね、
脅威の存在であると、うん、まあこれがまあ同候補にはなるわけですよね、うんうん、今回の日本最強の現存する動物でいうと、はい、ただ今回ちょっと違う角度で考えてみました、う
ん、
愛犬家で知られる我々、うん、ドギージーセントラルレコーズなので、うん、まあ犬の中で最も強い日本の犬っていうのは何かなっていうのを調べてたら、うん、まあ、結構面白くて、秋田犬。
秋田犬ってあれだよね、プーチン大統領とかにあげてる
よね。あ、そうそうそうそう、
あとザギトワ選手とかにあげてるよね。
そうそうそう、
なんか海外との交流にやたら 使われてるとか、ね、渡らされてるワンちゃん。
秋田犬
かわいいよね、お尻がねプリプリってしてて、
プリプリで、うん、まあ、でかいよね。
あ、でかいんだ。
うん、めちゃくちゃでかい。
そうなんだ。
じゃあ闘犬という、あ、ごめん、秋田犬じゃないわ、土佐犬。
あ、全然違うじゃないですか。
秋田犬はダメだ、違う、そう、あの柴犬のちょっとでかい
バージョン。でかいでしょ。全然大きくないと思う。
そうそう、土佐犬
ね。土佐犬も我が地元、
そうですよ、
高知県の、
高知県のね、
うん、代表する
土佐犬って闘犬だって知ってた。
うんうん、私はまあ地元だから知ってるし、うん、飼ってた闘犬が玄関に置いてたベビーカーの赤ちゃんを丸かじりしちゃったっていうニュースとかあってそうそうそう、結構もう脅威はちっちゃい時から
めちゃくちゃやってんだね、
う
ん、
教え込まれてた。
あ、そうなんだ、土佐犬は危ないよって、うん、あ、そうなんだね。そうそうそう、
でも見に行ったことないんだよね、なんだかんだ。
はいはいはい、うん、でもなんか闘犬だからね、やっぱ犬同士を戦わせるっていうことなんでしょ、うんうん、土佐犬。
そうだね、うん、
そうだよね。だから面白くてさ、結構、うんうん、で犬同士戦ってってランク付けされて、うん、一番強いのが横綱とされる
ん
だよ、ね、
そうだね、うん、
横綱、
回し履いてるもん。
そうだね、
そう、闘犬
一番強いやつね。
強い、かわいいよ。
そうそう、そういう文化だ。だから土佐犬も今回入ってくるんじゃないかな、うん、
なるほど、
うん、ちょっと調べたわけなんですよ、
うん、
で調べた結果ですね、うん、体格差により全然ヒグマにはかなわないってこと
だ、うん、あ、そうなんだ。
そうだから、やっぱね、日本で現存する一番強い動物っていうのはヒグマ、
ヒグマなんだね。
です。
あ、 すごいんだな、
まあ、めちゃくちゃ強いんだよね。
てか噛む力 2.8 メートルってさ、だいたい私たちが住んでる家の屋根よりも高いでしょ。
そうだね。
そう思うと本当に恐ろしいね怖い
そうそう。でもまあ基本的には人はあんまり襲わないらしいんだけどね。
あ、そうなんだ。そう、
でも人を一回襲ってその人の血を覚えちゃうとやっぱ
味覚えちゃうと
味を覚えちゃうとやっぱやっちゃう。
やっぱ知能が高いからその家のどこに何があるかって分かっちゃうんだよね。
あ、そうそうそう。
すごい鼻も効くから。
そうだ、やっぱ我々哺乳類の仲間なんで頭がいい。
頭がいいんだ。
それも特徴の一つ、
ね、繁殖力とかもね、どうなんだろうね。
繁殖力、まあ繁殖力もあれですよ、別に大したことないですよ。
大したことないんだ。
人と同じくらいの感覚じゃないですかね。子供がいるぐらいの感覚。そうそう、だからね、昆虫とかはね、そういう意味では怖いよね、うん、俺も今日ゴキブリ出たじゃん、
うん、
でゴキブリのこといろいろ調べてたけど、うん、めちゃくちゃ生命力が強いんだよね。
確かに1匹いれば100匹いるよみたいな。
1匹いれば100匹いる
みたいな。うん、確かに。
そう、1匹で生涯500個の卵を産むとかね。あいつは何でも食えるからさ。
そうだね、雑食だもんね。
そうそう。で前回の話でさ、まーちゃんがゴキブリって結構古いみたいな話してたじゃん、
うんうん、した。
調べたら
人間とか恐竜とかより全然古い、うん、一番古い生物なんじゃないかっていう説を聞いたことがあって。
そうそうそう、
この地球上に存在する。
まことその通りだったわ。恐竜が中生代っていう、うん、もう大きく分けるとそこにいたんだけど、それの一個前の時代に生きてた、すで、うん、に生きてた
生物、
生物、
お
ゴキブリ。
だから私たちの子孫なんじゃないかっていう話になってきちゃうよね。その
両生類からね、
一応そう辿っていくルートが生だとしたら、
うん、
私たちの
やばいっしょあの黒いやつからね、俺らが成長して
生まれてきたという。
そう、だからそういう意味だと、もう強さって何かっていう話になるわけです、う
ん
う
ん、あ、惜しいねー稲くん。
いや
惜しいね
ー。こっそりやってよそれ。
もう10分経っちゃったよ。
強さって何かっていう話になるわけですよね。
強引にまとめ出した、うん、
戦えばそれはヒグマが一番強いわけですよ、うん、誰もかなわないわけですよ、うん、でもね、
うん、
生き延びるということに関してはやっぱ昆虫たちは生命力はある
ね。あるということで。
そうなんですよ、結論としては、うん、まあヒグマが一番強い。
まあそういうことですよね。まあ一個の個体としてはね
そうそうそう、うん、
繁殖力とかちょっと話が違ってきちゃう、
ね、やっぱ戦いですよ。ゴキブリにちょっと引っ張られて今日、うん、出たから。
そうだね。
そう、
ちょっといやいいまとまり方、
紆余曲折したけどヒグマが結局一番強いです、う
ん、どうでしょう皆さん。
モリリンさん、
モリリンさんにも
はい、
はい、
これ伝わったでしょうかね。
いやいいね、ヒグマが強いんだね。
ヒグマ
強い怖いよ、みんなの夢に出てくるかもしれない。
そうっすね、はい、はい、ということでそんなところで今日は、はい、恐竜クイズもなしで終わりたいと思います。10分間ありがとうございました。
ありがとうございました。
イノニア国立動物園でした。
またね。ということで、はい、ここからは俳句の時間、
趣ですね。
今日は、まあ、付け合わせのドリンクを省いたので、うん、ドリンク注ぎ音ではなく井上くんの部屋にあるこの鈴、うん、から始まってみました
生音っていうのがポイントだね。
そうそうそう、ここやっぱ趣なのでね
そう、前回ね、うん、もうすごい好評でガンガンね、うん、もらってるよね。
あ、メールをですか。
メール
を、いや本当嬉しいです。今回本当にたくさんメールもらってるので。
そうですよね。
どうしようかな、メールからいっちゃおうかな早速。
どうぞ。
はい、メールが2通で届いてる俳句が3つあるので、
はい、
はい、早速読んでいきたいと思います。
はい、
レックス先生、カルロ先生、こんにちは、水野です。
あ、水野さん、はい、こんにちは
あの水野さんですね、前回に続きありがとうございます。
毎度ありがとうござい
ます。カルロ先生、俳句を考えたのですが、うん、中学野球団地の作るポエムみたいに浅い句しか思いつきませんでした。アドバイスお願いします。ということで2句届きましたので、
はいはいはい、
まず1句目、ヘアアイロン、やけどが痛む5つ目の。ヘアアイロン、やけどが痛む5つ目の。
ほう、
ほう、という5つ目のの5つっていうのは、うん、5つ子ちゃんとかの漢字の5つに、うん、あの目鼻口の目の5つ目の、うん、のはひらがなで、
5つ目のがよくわかんないね。
そう、ここが結構私もキーポイントだなと思ってて、うん、まず季語があるのかないのか問題でいくと、
はいはいはい、
そ5つ目 の解釈が、
はいはい、
もしその水野さん的に季語として何らかの意味合いを持ってるんだとしたら、うん、私たちが分かりえない季語なんですけど、ないとしたらこれは川柳になります、
うん、なるほど、
はい、
季語がないっていう、う
ん、おそらくこれは季語がない川柳になると思われます。
やけどとかも季語にはなんない、ね、
まあやけどが日差しみたいなものからのやけどだったら、
あ、
そ、ね、その日焼けのやけどみたいになるんだけど、はい、あえてここでヘアアイロンってつけてるってことは限定してるから ね、
うん、そうだよね、難しいねこれ、
うん、これは結構私の中でも難しかったし、うん、まあ、これはもう後でみんなでゆっくり咀嚼してってください。もう俳句ってそういうものなので、
はいはいはい、
次の俳句がねまたちょっと面白いので聞いてください。22歳枕濡らしたアンパンマン。22歳枕濡らしたアンパンマン。最近涙もろくなり、うん、マキシマムザホルモンで泣けてくる自分でアンパンマン映画を見ようと思ったと、
うんうんうん、
でその後の様子を俳句にしてみたということなんですね。
あ、涙もろくなった自分がアンパンマン映画を見たら、
大人になってね、あの子供のアニメを見たらどうなるかっていうことで、うん、そう、枕を濡らした22歳っていうことです。だからこれもおそらく季語がないので、はい、まあ、川柳っていう扱いになるんですけど、
はいはい、
そうですね、アンパンマンとかってやっぱ親子で見に行くから映画館って、
うん、
だから親も楽しめるようになってるっていうのは、やっぱドラえもんもそうだけど、
そうだよね、うん、あの変なアニメね、クレヨンしんちゃんとかね、
あ、そうそうそうそうそう、トイストーリーとかもね、
トイストーリーはあれ本当に3
とかもね号泣しちゃうよね、
あれ子供も親も楽しめる映画って素晴らしいよね、
うん、
あれは
そうそうそう、あ、そうだ、川柳にしても俳句にしても、
はいはいはい、
なんかおって思わせるコツがこれかなって私が思うのが、
うん、
2つの事象が重なってるっていうことなんだけど、
はいはいはい、
例えば今もらった2つの川柳って、うん、1つの出来事を五七五で書いてると思うんですよ、
うん、
そこに何かもう1個レイヤーを増やすのが季語だったりするんですよ、
はいはいはい、
だから例えば22歳枕を濡らしたのが春だったのか冬だったのか夏だったのかで一気に趣が変わるじゃないですか、
はいはいはい、
それがアンパンマンを見て濡らしたのか、
うん、
夏の夜の何かにアンパンマンがあってっていう、そのレイヤーを2つ増やすことによって、
うん、
より深みが出て、
確かに情景がね、
そうそうそう、なんか、
はいはい、
もっとより具体的になってくるじゃないですか、うん、そこにやっぱおっていう人を思わせるコツがきっとあるのかなと思うので、
はいはい、
まあ、今回その1個の出来事について書いてるから、
うん、
もし今後書いていく上で2つのことを重ねてみる、うん、そこの接着剤役として季語が生きてきたら、
はい、
多分楽しくなると思います。よりぜひトライしてみてください。
それっぽいやん先生っぽいやん、
うん、はい、ということで次の
俳句ありますね、
はい、3つ目の俳句です、森林さんから。カルロスさん、レックさん、こんにちは。毎度楽しく聞いております。
はい、
前回の俳句のコーナー、素晴らしい作品はもとより、お二人のスイングした会話がとても印象的で素敵でした。嬉しい。またカルロス先生より俳句の作り方など解説もしてくださり、聞き応えありまくりでした。そして実践すべく初めて俳句を作りました。素人なので恐縮ですが、せっかく作ってしまったので投稿してみます。梅雨が明けましたが、寝苦しい熱帯夜がつくづくので、その熱帯夜を表現したくということで送っていただきました。
ほうほうほう。
それでは読みます。森りんごさんの初めての俳句、はい、旅へらん鈴の音聞かぬ室外機。旅へらん鈴の音聞かぬ室外機ということで、この、俳句についての補足を読みたいと思います。
はい。
夏の夜、疲れてサンダルを引きずり歩く音とともに聞こえた鈴虫の声に夏の情緒をかろうじて見るや否や、室外機の音と熱風に残りの体力とかすかな情緒を奪われるところを俳句にしました。
なるほど。
また当然室外機や鈴虫の声は聞こえないのですが、エアコンを使っている人間も含め、 聞かぬ、承知しない的なニュアンスも表してみました。ヘランの部分は少しカッコつけました。自分の句を解説するのは結構恥ずかしいですね。また必要かどうかもわからなかったのですが、自分なりに表現したかったことを書いてみました。失礼いたします、ということで。
おお、これは
いやいいですね、
素晴らしいですね、うん、
季語もバッチリですよね。鈴の音、ね、か、うん、あと旅っていうところもね2つ入ってきてる、はい、必要かどうかわからないっていうのは、うん、むしろ正解かもしれないですね。
ああ、はいはいはい、そういうところに、うん、
わかりやすい、なんか算数と対極にある部分だと思うんですよ、俳句って、
はいはい、
数学とかと対極に多分ある文化で、はい、そう、解が一個じゃないから受け取り手にも完全に託されるものだから、はい、そういう意味では必要かどうかとか正解かどうかっていうのは全然あやふやで良いっていう、うん、ただその人にとってイメージしやすい何か一個でも季語とかね、うん、何かあることによって届きやすいっていうのはあるっていうのが俳句なので、はい、旅減らん鈴の音聞かぬ室外機っていうことで、
うん、鈴の音を聞いてる時にもう室外機の音が
かき消して
情緒をかき消すということ
で
ね、
うん、いやいいね、
なんかね、旅減らん
ね、ここ結構面白い表現だなと思った。ここ、ね、なんだろう、
あんま外出てないのかなっていう
とか思っちゃうよね、うん、だすり減りが少なくって、うん、久しぶりに出て季節感じて嬉しいと思ったところに、うん、室外機が全部奪ってしまうっていう、
あ、そういう、あ、そう、ね、
ことなのかな、
読み解いていくと
面白いですね、思ったりしますけどね。
あんまり外出なくてっていう、
まあ、梅雨もあったりとかね、うん、梅雨がせっかく明けたのに、うん、もうめちゃくちゃ暑いから今、
うん、
そういう意味では確かに室内活動増えちゃうよね。
そうだね、
あとコロナもあるし
暑すぎる。
いや、これはなかなかあの読み解く紐が多くて面白かったですね。 ありがとうございます。
素晴らしいです、森凛さん。
はい、私今日結構自信作なんです。
お、持ってきました、
うん、ここから私の俳句もう一句読んで、はい、このコーナーを締めたいと思うんですけど、
お願いします、ね、
はい、
自信作という、
まあ、一応ねメールもいただいたしお気に入りの一句をね読めたらいいなと思ってたから、はいはい、これ完成した時嬉しかったです。
お、
そんな夏の一句を読ませていただきます。家解体、ノーゼンカズラの仮住居。家解体、ノーゼンカズラの仮住居。はい、
はいはい、
ということで、まずノーゼンカズラ、
ノーゼンカズラの説明、ね、
知ってますか？
わかんないです、ね、
これはあの夏の間にずっとよく咲いてる、
うん、
形で言うと結構朝顔とかに似てる花で、
植物、
うん、塀とかによくねパーってこうツタのように、
あ、ツタみたいな、
うん、なってたりとかする、はいはい、まあ、植物です、
はい、
それを踏まえてどうですか？
家解体、ノーゼン
カズラの仮住居。家解体っていうのは家取り壊し、
家取り壊しってことですね、
意味です、はい、
家取り壊されちゃって、
うん、取り壊されちゃって
残ったノーゼンカズラで、
うん、
住むと、そこに住む
仮暮らしのありえないみたいな虫さんのお家じゃん、
ワイルドな生活を、
ワイルドとか虫さんの生活でしょ
ノーゼンカズラだけで意外とあったかいわ
つ、あ、そういうこと、ね、ノーゼンカズラを見ながらもう野宿ってこと、
そうそうそう
それは相当にワイルドだね。
そう、
なるほどね、
全然違うんだろうね。
まあまあまあまあ、
家解体するわけじゃん、
家解体、
で当然次新しい家を建てるわけでしょ、
うん、
でその間は仮住居が必要なわけでしょ、
うん、
で仮住居にそこに
ノーゼンカズラがあったよっていう、なるほどなるほど、
まあこれはかなりシンプルな受け取り方というか、
ありがとうございます、ね、うんうん、まあそれもある一個のせいだよね、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます、
毎度、
いや、ありがとうございます一応私の書いた、
はい、
中身としては
サイコパス的な説明をお願いします
いつも通る、それこそいつも通る道の、うん、
はいはいはい、
にある一軒家がある日取り壊されていて、うん、
はいはいはい、
突然その家がなくなったことによって景色がバーって広がることあるじゃないですか、
うん、
道間違えたかなと思うぐらい、もう空が広くなったりとか、う
ん、開けるからね、
開けてしまうじゃない、
うん、
その時にそう、あの夕日がバーッと見える範囲が広がったんです、いつもの道の中で、はいはい、そうするとその色っていうのはノーゼンカズラのオレンジ色なんです。夏って、
うん、
結構夕日がね長かったりするじゃないですか。
そうだね、
俳句を読んだのもちょうど6時半ぐらいで、
うん、
冬だったら6時半になっても日没してるんだけど、うん、そうこの季節ってまだまだ全然明るくって青空と夕日がちょうど混ざってて、うん、まるでノウゼンカズラが咲いている、まあ、咲いているかのような空が見えたわけですよ、
はいはいはい、
それはまるで家が建つまでの仮住居のようだっていう。
え？家が建つまでの仮住居のよう。
だから家がなくなって見えるようになった空がまるで仮住居としてそこに佇んでいるっていうことです。
これどうなんだろう、俺全然わかんないですけど、
ね、え、本当ですか。
仮住居が出てくる理由全然わかんないですけどね。仮住居のようだっていうことなんだ。
分かった分かった、目線ですね。どの目線でその景色を見るかってことかもしれない、
はいはい、
例えば仮住居だったら、うん、住む人の目線を井上くんは多分感じてるってことだよね、うん、私はその住居があったじゃないですか、そこに今まで、うんうん、その住居がなくなってオレンジ色の夕日が家のごとくそこに立っていると。
そういうことだ。
そうそうそうそう。
で次が次の家とかが建つまでの間ね、 そこにその
ノウゼンカズラの色した空 が、うん、そう仮住居として佇んでいるっていうことでございます。
そういうことだ、はい、あ、理解しました。
ありがとうございます。
理解しました。
いやでもいいツッコミだったと思う。
仮住居
で私はだって作った本人だから、うん、分かってもらえると思って説明してるけど、はいはい、やっぱそうやって言ってもらわないと確かに伝わんなかったかもしれない。
いや難しいね、やっぱまーちゃんのは一味ちょっとやっぱ難しさ
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。増
してる感じがします。
やっぱ俳句の日に思いついたんで今日、
はいはいはい、
なんか降りてきたかもしれないです。
松井先生に添削してもらわない
と、ね、あ、そうですね、松井愛さんにこの間たまたま会ったんです。この
あそう、
はい、前回のラジオ聞いてもらったら分かると思いますけど、私が、はい、あの俳句を始める
先生、
はい、きっかけになった先生に会って、うん、まだラジオ聞いてないけど嬉しいよって言ってくれて
そんな知り合いみたいなテンションで話してくれた。
そうですそうです、もうすごく素敵な方なので、あのまた私匿名で送るねって言われて、そんなもう私手が震えてしまいますっていう感じで話したんですけど
嬉しい、
いつか、はい、送ってくれるかもしれない。
嬉しいですね。
皆さんもぜひ今後とも俳句の時間よろしくお願いしますということで、今日はこの辺でお開きとしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。ここからはアフタートークの時間です。
いやー、今日も
今日やっぱなんかパーッとねまとまってて、
まとまったね。
なんかどう、私的には結構ね、うん、いいかもしれない。
いい、
うん、この短い感じに凝縮する気持ちよさみたいなのもあるかも。
いやわかるわかる、うん、
スピーディーだ
し、あるよね、
うん、
そうスピーディーに来てるなて、
来てる。
イノニア国立動物園がねやっぱでかいね。
そうだね、
ちょっとでかい、
これは
今まで結構喋ってたんだなっていうのを実感するよね、
うんうん、実感した
。短くするとこんなに
そうだね、う
ん、まあはい、森林さんの企画でやれたんでよかったです。
いやそうだね、メールありきであの企画を広げていけるの超楽しいね。
うん、楽しい、いいメールが来るからねやっぱ。
ということでアフタートーク今日一日全部振り返ってどうですか。一日というかこのラジオ振り返って一日
今日はね、うん、やっぱね、ゴキブリに会ってすごいテンション下がりましたね
乱高下がすごい一日だったんだ。
そう、
でもこっから上がる予定は、
まあ、こっからね、うん、この部屋で寝ないといけないっていうのがあるからね。
まあそうだ、ミッションが、ね、
ゴキブリ2匹出た部屋で、そう、もう明日にでも
その気分だね。
ゴキブリジェットと、うん、コロコロを買って買って対策しようと。
なんでそんなゴキブリ嫌かね。
嫌じゃない、
まあ、見た目、なんでさ、見た目か。
まー、あ、ちゃん俺びっくりして、ゴキブリってもうヒャーみたいになるじゃん、みんななるじゃないですか。
なる人多い、
なるますよね、うんうん、まー、あ、ちゃんすごい冷静で、あ、Gいるわ、Gみたいなゴキゴキってずっとこういやなんか体をさ飛び起こして俺はもう逃げたんだけど、
逃げてた。
まーちゃんはもうずっとそこに座ったまま指さしてゴキブリをこれこれうわいると思って俺はもう遠くからこう
ジロジロしてた、
ね、ジロジロしてたんだけどすごいよね。なん全然嫌じゃないんだ、虫全般別に大丈夫なタイプ。
いや別に噛みはしないっていうのは一番大きいよ。毒とかないし噛みはしないし、
うん、
あのなんか例えば変な液体とかカメムシみたいにかけられないし、
うん、
あと匂いもないじゃん、
うん、 え、気持ち悪いじゃん。
なんかエビ大好きだからね。
エビ大
なんかそう思うと別に身がないエビみたいな。
いやいや全然違う。
あとはやっぱその大きな声出すと語気どっか行っちゃうから、う
ん、あ出た。
そうそうそう
冷静に対応して
る。だからそんなわーとか言っても仕方ないし、別にわーとも言おうとも思わないっていう、そのダブルで。
そうだよね、
冷静になっちゃうからあるけど
テラフォーマーズって漫画知ってる？
あー知ってる知ってる。え、映画になってたよね。
あそうそうそう、うん、ゴキブリが人間ぐらいの大きさになったらどうなるかって、うんうんうん。でゴキブリってめちゃくちゃ速いじゃん足。
速い。
そう。
ああそれのトラウマで怖いの？
そうそう。いやまあそういうわけでもないんだけど。あでも確かに。普通に気持ち悪いっていうのが一番。まあ、
大きくなったら本当に気持ち悪いだろうね。
そうそう。だからめちゃくちゃ強いって。やっぱゴキブリって。ね、生命力も強いし足も速いし、だから力もないけど、ちっちゃいからないけど、テラフォーマーって漫画だとでかくなってめちゃ強い力って。やっぱりそうそう。
確かに。
ゴキブリは怖いですよ。
目玉が見えないのでかいかもしれない。
目玉、
うん、目なくない？ゴキちゃん。
あ、目見え
ない。だからなんかもうオブジェみたいじゃん、ゴキちゃんって。生きても死んでもオブジェみたいじゃない？
いや動くやん。
動くけど、なんかもう言いながら。
あの、見えるのが無理なんだよな。キュッて足も多いし、なんか触覚も長いし。
あ、確かに
ね。黒いし。
茶色いよ。
あ、茶色いけど。
まあ、早いのは確かに気持ち悪い。え、でも早いからこそさ、うん、そのうちどっか行くかなみたいな。
いやいやいやいやいや、全然無理。まあ、まーちゃんすごいね、強いなって思った今日。
まあまあまあ、慣れた経緯があるかもしれないね、
う
ん、私の生きてくる人生、
ね、
多くは語れないかもしれないけど、
ね、
はい、はい、
そんなところ
そんなところで、はい、今日は1日
そうっすね、
振り返ってこの辺で終わりたいと思います。はい、よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
はい、今日もこのラジオを聞いて皆さんの一日が縁起のいい日になると嬉しいなと思います。
ほう。
それでは大安吉日、レクサーズ
まーちゃんの大安
吉日でした。よーい、マヨが酔っ払ってるよ